濃厚接触したーい、濃厚接触し、
喋るよこい。
そんなわけで11月22日日曜日から公開のバーチャル音楽フェス音亀フェス2020アナザーでございますが、11月の22日日曜日の、公開記念生放送をご覧いただいた皆さん、どうもありがとうございます。横井圭はですね、10分も横井でもおなじみミッキーさん、神戸のピアノ弾き語りで活動してる方なんですけど、ミッキーさんのバースデーワンマンライブ、まあ、2デイズあるんですけど、そのうちの1日目が神戸16ビットで開催されていましてですね、僕はスタッフをしていましたんで、公開生放送には参加できなかったんですけど、ちょっとだけ時間あったんで、ちらっと公開生放送の方に顔を出させていただいたんですが、バックステージ放送と言いましてですね、これ名古屋のなんであの時カフェでやってはったんですかね、バックステージの方でその皆さんとその生放送の中継を見ている様子を配信する放送もあったんですけど、まあ、それ見てまして、僕の濃厚接触したいという曲で合唱してもらえていたみたいで、それ聞いてましてすごい嬉しかったです。まあ本編でも言ってますけど、僕は散らかしに行ったわけですけど、存分にライブを散らかせたんで僕は満足かなと思います。このバーチャル音楽フェス音亀フェスですが、まずポッドキャストの方で、公開が開始されていますね。ですからポッドキャストのアプリなんかで音亀フェスと検索していただいたら出てくると思います。僕このしゃべる横井をシーサーブログを使って発信してるわけで、だから僕のこの喋る声はそのシーサーブログ上にも音声を貼ってるんで、だからその僕の場合はそのブログを見るだけでこの喋る声を聞ける状態にしてあって、ポッドキャストのアプリを使ってない方もいるかと思いますが、このおたがめフェスさんは本当になんて言ったらいいんですかね、ポッドキャストでの配信しかしてはらないんで、まあ iTunes か Spotify で聞いてもらう必要がありましてですね、まあとは言ってもパソコン、これスマホでも聞けますね、パソコンでもスマホでもまんまこの喋る横井の音声を聞くみたいな感じで聞けるんで、とりあえずこのおたがめフェスさんのおたがめフェス2020の特設サイトのリンクを僕が毎日更新してるブログにも貼ってますんで、そこから飛んでいただいたら聞けますし、いやちょっとポッドキャストとかちょっとそんなん難しくて分からへんわっていう方いらっしゃいましたらですね、まだ公開日は分かってないんですけど、後日 YouTube でも配信するともう予告されてるんで、その YouTube の方でも聞いていただければなと思います。まあ長丁場のライブになりますが、僕は後半過ぎあたりに出てきますんで、ぜひこちらも見ていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
音画面です。2020アナザ
ー、年に一度の耳で見る音楽フェス、8回目の今年は2020年11月22日日曜日の夜から1年間開催。今回もたくさんのポッドキャストにゆかりのあるアーティストが出演します。
今年の出演者は
アニマルキャスターズ、
アヤコング、
奥永かなめ、
金子あゆみ、
キュープロムサン、
ザグ
ー、深夜、
デストロイヤーズ、
リュワイ、
ザ・ナチュラルキラーズ、
はじけたい、
ハル、
横井圭、
四ツ谷楓、
ライフイズパーティ。
視聴方法などの詳細は音亀フェス2020と検索してください。また最新情報は音亀フェス公式ツイッターアカウントからも確認できますので、ぜひフォローしてください。
ポッドキャストのもう一つの気軽に行ける音楽の祭典、
音亀フェス2020アナザ
ー、そうだフェス行こう。
そんなわけで僕の濃厚接触したいをかけたいわけなんですけど、まあやはり あの音亀フェスの本編を聞いて、まあ、その僕の濃厚接触したいを聞いていただきたいんで、ちょっと今日は書けません。その代わりといってはなんですけど、あの先週ですね、僕またこのあれですよ、携帯のアプリガレージバンド、あのアプリ版のガレージバンドですね、であの曲を作って YouTube にアップするという活動を今年やってますけど、新曲を YouTube に先週公開したんで、その音源を書けようかと思います。ブラックオアイエローっていう曲ですけど、まあ、これちょっとそのアメリカの BLM 運動ですかね、まあ、その黒人差別反対っていう、ね、活動に対して、まあ、日本人の僕が思うことを歌ってみたという曲なんですが、まあ、ちょっとあの極端なあの僕のなんていうか思想というのを、まあ、あの発信してて、まあ、その日本人が思う違和感とかあの不信感を歌いましたなんてことを、まあ、ブログとかツイッターに書いてましたけど、まあ、日本人がっていうちょっと言い方は良くないなとちょっと今思ってますね。まあ、あくまでちょっとあの僕の私見と言いますか、愚見をちょっと歌で述べてますんで、その新曲を聴いてください。
犯罪者を取り締まって何がいけない、そもそも犯罪するやつがいけない、そいつの似顔絵センスがない、デモに参加するやつかんでも差別差別、おしゃれな格好で差別差別、ヒロイン気取りが差別差別、お祭り気分で差別を叫んでる。自分の犯した罪は反省しない、第三者の意見は聞きもしない、歴史の話ばっかで現実味がない、自分が変わる方法を考えもしない、何でもかんでも差別差別、陰気なインチキ学者が差別差別、一旗あげたいやつが差別差別、人生の暇つぶしに差別を叫んでる。できない、そもそも犯罪するやつがいけない、行儀の悪いやつに興味はない、国家権力バカにするやつと付き合いたくない、何でもかんでも差別差別、おしゃれな格好で差別差別、ヒロイン気取りが差別差別、
イエローでした。さて、まあ、あの話は変わってですね、まあ、あの僕ももう37歳になってもうすぐ2ヶ月経ちますが、まあ、もうおっさんっていうかもうジジイになったもんやなって思うわけでございますが、10分も横井の方ではしばらくあのそうですね、この間はミッキーさんと対談しましたけど、久保田敦君と竹内太一君とのトークがしばらく続きまして、それを更新していこうと思うんですけど、この、まあ、2人があのミッキーさんと同じく11月生まれで、まあ、誕生日を迎えたんで、まあ、お祝いしようと思って ていうか、まあお祝いしようというか、まあ僕が行きたかっただけですけど、16ビットの近所に牡蠣小屋がありまして、牡蠣、あの海の方の牡蠣ですね、まあ牡蠣を食べに行ったという ことをしてましてですね、まあその模様なんかを10分もよこいで喋ろうと思っているんですけど、まあさすがに37歳になると、まあ老化を隠せないというか、体力的なところは何も衰えを感じてないんですけど、まあ頭ですね、最近ちょっと物忘れをするようになったんで、ちょっと大丈夫かいなって思うようになりましてですね、笹山さんから脳トレをした方がいいんじゃないかと言われて、まあ脳トレかちょっとやってみるかなと思って、ひとまず僕の脳みそがどの程度老化しているのかということを、まあ、チェックしようと思って、遊びじゃなしに割とガチな脳トレのアプリをですね、まあ多少お金かかるんですけど、まあそれでダウンロードしまして、ちょっと僕の脳みそのチェックをしたんですけど、恐ろしい結果になりましたね、いろんな意味で。まあとりあえずその、まあ、脳トレのアプリ入れて、まあ僕の脳みその年齢をチェックしたんですけど、結論から言うと僕の 脳年齢は25歳でした。まあこれはなかなかいい方やという判定やったんですけど、それはあくまで総合評価であって、細かく分析するととんでもない結果になったんですよ。まずですね、僕は反応力と計算力があるんですけど、この2つ満点でした。100点満点、文句なしでした。そして判断力と直感力っていう要素は、何点か忘れましたけど、これ90点台、もうワンミスしたかしてへんかぐらい、まあミスするかしないかと、あとまあ時間も関係するんですけど、もう割と早い段階で答えをパンって判定してやったんで、だからつまり判断力、直感力、計算力、反応力、この4要素はもう全く問題ないどころかものすごく優秀やと判定されて、やったーって思いました。がですね、ところがですよ、横行け、まあこれある意味僕らしいといえば僕らしいんですけど、観察力が30点でした。全く周りが見えてないらしいです。これは老化というよりも元々の僕の特徴ちゃうんかいと思うんですけど、まあまあ観察力鍛えなあかんなと思いますし、それよりもひどいのが、まあ、最近物忘れするようになったって言いますけど、記憶力が なんと何点か合わせましたけど、もう20点台でした。20何点かでした。つまり、まあ、6項目あるんですけど、判断力、直感力、計算力、反応力はほぼ満点で問題なかったのに対して、観察力と記憶力が著しく低い、足を引っ張ってるという結果になって、だからとりあえず観察力と記憶力をなんとか鍛えんとあかんなという結果になりました。記憶力僕そんな悪いですかね。まあ昔から確かに暗記系の教科はあんまり得意じゃなかったような記憶はあるんですけど、観察力がないのはもともとですね。でそれとですね、老化と関係ある話かどうかは分からないんですけどね、まあ、僕は基本的にスポーツは野球が好きなんですけど、まあ、野球今、まあ、日本シリーズで巨人がソフトバンクにボコボコにされてますけど、まあ、それはいいとして、アメリカンフットボールやってるじゃないですか、それはアメリカじゃなし日本の、大学生のっていうのも、僕は一応僕住所は兵庫県神戸市中央区ですけど、もうほぼ灘区に住んでるようなもんでして、王子スタジアムが、まあ、家の近所にあって、まあ、その王子スタジアムが、まあ、関西の大学アメリカンフットボールの会場の一つになっていまして、まあ、近所でアメリカンフットボールやってて、まあ、ギリギリ外からでもちょっと見えるんですよね。だからそこからちょっと見たりとか、まあ、その深夜にテレビ放送なんかも録画でやってたりするんで見るんですけど、 そのアメリカンフットボールの試合で、まあ、そのグランドにあのスポンサーの看板が掲げてあるじゃないですか、コマーシャルとして。でまあまあそれはそういうスポンサーのコマーシャルがないと、まあ、運営成り立ちませんし、まあ、それはコマーシャルしたらいいんちゃうかと思うんですけど、あの入れ歯洗浄剤のパーシャルデントでしたっけねがなんかスポンサーらしくて、なんかあの入れ歯洗浄剤パーシャルデントっていう看板が立ってあるんですよ、大学のアメリカンフットボールやのに。いやいや、大学生がやるスポーツにそんな入れ歯洗浄剤のコマーシャルなんか置くなよって思ったんですけど、その看板よく見たらあのマウスピースにも使えるって書いてあるんですよ。マウスピースにも使えるパーシャルデントっていうコマーシャルが貼ってあって、ちょっと笑いましたね。あのやっぱりあのアメリカンフットボールとか、まあ、ラグビーもそうですね、まあ、そういうスポーツやってる人は、まあ、ボクシングもそうですね、あのマウスピースやってはりますし、だからあのそういうスポーツをしている大学生も入れ歯洗浄剤使ってねっていう多分コマーシャルなんでしょうね。あ、目の付けどころいいなって思って結構笑いましたけど、まあ、何を隠そう横井圭もマウスピースしてるんですよ。あの今年の春に、まあ、その顎を痛めたという話をしましたけど、僕はその寝てる間にあの歯をグッと噛みしめる癖があって、そのせいで頭痛を起こしたりとか、あとまあその歯茎がまあ変形したりして、それで歯が痛くなったりして、まあ、それで歯医者さん行ったら、いやこれ虫歯じゃないですって言われて、まあいろいろ調べた結果、まあそのあなた寝てる時に歯を噛みしめる癖がありますってことが分かって、寝る時はマウスピースをしてるんですけど、まあこのマウスピースが汚いんですよ。もう全然汚れ取れなくて、洗剤で洗っても取れないし、だからあの歯磨きチューブ出してきて、あのマウスピース専用の歯ブラシ作って、あのマウスピースをいつも歯磨きチューブつけてゴシゴシ洗ったら、まあ多少は綺麗になるんですけど、それでも汚れ落ちきらないんで、どうしたらいいもんかなと思ったら、そのまあ深夜の大学のアメリカンフットボールの中継見て、あ、入れ歯洗浄剤使えばいいんかってなって、でもあのまああの僕あの神戸16ビットの近所に薬局があるんですけど、入れ歯洗浄剤買いに行きたくないなって、一応僕まだ37ですから、まあ一応まあもう中年ですけど、まあ中年とは言ってもまあ一応は若者じゃないですか、それは年寄りから見たら。こんな若造が入れ歯洗浄剤薬局に買いに行っていいのかなと思うんですけど、ただまあ僕の普段使ってるマウスピースはもうすんごい汚く、まああんまり言いたくないですけど黄ばんでるんで、入れ歯洗浄剤買いに行こうかなって思いつつも足が伸びていない現状でございますが、まあでも最近あの寝るときにマウスピースしてる人って意外とあの芸能人でも結構いるらしいですから、まあもしかしたらこの喋る声聞いてる人でもいるかと思いますんで、皆さんあの僕と一緒に勇気を持って薬局に入れ歯洗浄剤を買いに行きましょう。
喋る横井。
さて、まあまた話題は変わるんですけど、新型コロナウイルスの感染拡大がまた始まってるということで、まあえらいことになってるなと思います。まああの自粛要請はもうないだろうとは思ってるんですけど、それでもあの時短営業とかをまた再要請するだしないだ言ってますし、えらいことになったなと思っています。まあただ感染者数が増えてると言っても死者数は全然増えてないですし、日本においては10万人に1人すらも死んでないという状況ですし、どうなんだろうなって思いますし、でまあこれメディアでもよく言われてますけど、何せその PCR 検査ですかね、特に簡易検査でしたっけね、これが全然当てにならないらしいんですよね。まあそれはその手抜きをしてるからというわけじゃなくて、あのどうしてもその仕組み上ガバガバになってしまうんですね。つまり、PCR 検査をした人が新型コロナに感染していなかったとしても、その検査の過程で空中に浮遊してるコロナウイルスが入っちゃったりとか、あと 別に感染とか発症してなくても別に僕ら体とかそれこそ、まあ、口の中肺の中にコロナウイルスが入り込むということはありえるんですよ。入り込んだだけで別に体が抵抗してコロナウイルスを体の中に入れなかったらそれでセーフなわけなんですけど、検査した時にたまたま口の中とかにあったコロナウイルスが引っかかってしまってそれで陽性と判定されるという、まあ、ケースがあったりして、あの体操の内村航平選手もおそらくそのパターンだろうという話らしくて、なんかそういう不慮の形で陽性判定された人も数に入ってるんで、どうなんだろうっていうことに、あの要するに感染者数が増えてるっていうことですけど思うわけですけど、まあそれでもまあ当たり前に死ぬ人は死ぬんで、まあそれは警戒はしなあかんやろなと思いますし、まあ今話したような話はまあ暴論だとは思うんですけどね。けどやっぱり春先もそうでしたし今もそうですけど、まあ騒ぐ人はみんな他人事すぎるなって思うってのが正直な僕の気持ちですかね。もうちょい当事者の気持ちになってくれよって思うんですよ。まだライブハウスなんかに出演してんのとか、まあ、これはそのミュージシャン横井健太氏ですよ。ミュージシャン横井健太氏まだライブハウスなんかに出演すんのってもちろん言われてますし、あとライブハウススタッフの横井健太氏はまだ営業なんかしてんのなんてことをやっぱり言う人はいます。ただもう2回目の自粛なんかしようもんならもう無理ですね。もう潰れるしかないですね。倒産ですし、それは別にライブハウスに限った話じゃなくて飲食店さんもそうですし、飲食関係じゃないとこでももうそうなんじゃないかなと思いますし、あと本当に聞き捨てならへんなと思ったのが、まあ、横井圭はですね、僕の音楽は、まあ、僕は、まあ、その濃厚接触したいみたいにアホなことを叫んで騒いだり、まあ、してますし、まあ、僕のライブ来た人は分かると思うんですけど、僕もライブ中にもうアホなことを叫んで騒いでアホなことをしてますけど、まあ、とは言ってもそんな暴れるようなスタイルではないんですけど、これは決してその叫んだり暴れたりしてる人をバカにしたいわけじゃなくて、それは音楽というのはいろんな表現方法があって、まあ、いろんな表現があっていいですし、それこそまあ答えはないわけで、叫んだり暴れたりするのが自分たちの表現方法だっていうミュージシャンももちろんいていいですし、そういうミュージシャンがもちろんいるわけなんですよね。で、まあ、その営業を自粛しろとまでは言わないけど、そのお客さんがまあ今声出せないじゃないですか。だからお客さん静かに見るしか、もう拍手しか今できない状況じゃないですか。まあそれもまあまあ仕方ないとは思うんですけど、騒がしいような演奏をする人に対して静かに演奏をしろとか静かなライブをしろっていう人がいるんですけど、まあその気持ちは分からんでもないんですけど、それはちょっとナンセンスというよりかは他人事すぎひんかって僕は思うんですよね。暴れたり騒いだりするのがその自分たちの表現だという人からしたらもう両手両足をもがれるようなことなんですよね。その騒いだり暴れたりするなって言われたら、その、まあ、例えば僕はギターの弾き語りをしてますけど、本当に静かに、まあ、ギターを弾きながら歌うというスタイルを取ってるんで、まあ、それほど問題はないんですね。まあいや問題ないと言いながらも、まあ、たまにライブでほんまに暴れたり騒いだりしますけど僕はまあまあそれ、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、ほんまにだからそういう、まあ、暴れたり騒いだりする人もいますし、まあ、僕別にそういうの嫌いじゃないですしいいと思うんですけど、僕はやっぱりまあミュージシャンとして、そしてまあライブハウススタッフとしても、そういう人らにちょっと頼むから静かにライブしてくれませんかっていうのはちょっと僕は酷というかできない ですね、まあ、できないといっても今の状況だったらやらざるを得ないかもしれないんですけど、まあ、だからその言い悪いっていうことを言いたいわけじゃないですし、そういうことを言う人を断罪したいわけじゃないですし、まあ、それもそれで正しいとは思うんですけど、もうちょっとなんていうかその一人一人の、まあ、商売道具というか商売方法に対する理解というか気持ちというか、そういうのを持ってあげてほしいなと思うし、ちょっと静かに演奏しろっていうのはちょっとあまりにも僕は他人事すぎひんかと思います。そうですね、それ以上の言葉はないです。
喋る横井。